西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。10月になりました。暗くなるのがなんか急に早くなったような、そんな気がするんですが、さあ10月第1金曜日は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに資料館の見方、楽しみ方を教えていただいています。今日は学芸員の早栗幸子さんをお迎えしました。早栗さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて今日のテーマなんですけどね、
はい、
国定教科書と教育史資料、
はい、
結構なんか固い
なんか、ね、テーマって、うん、前半も後半もなんだろうっていう感じの言葉が並んでますが、
はい、まずその国定教科書っていうのは、
はい、
何なんですかってところから、
そうですね、はい、これタイトル考えるときに、国定教科書とと前に置いたのは、
はい、
郷土資料館の展示室を紹介したいということが、はい、この番組で私たちが考えてることなので、
そうなんですよね、常設展をね、はい、ご紹介いただくという、
はい、はい、で、常設展示室の中の、うん、そのコーナー割りの中の言うと19番のコーナーなんですけれども、
19番、
はい、1番から19番までありまして、はい、今度行かれたら、あ、ここが1か2かって見ていただいたら、うんうんうん、それも楽しみ方かなと思いますが、
はい、
で19番一番最後なんですね、
うん、
はい、で19番のコーナーが教育の普及というコーナーになってまして、
はい、
で今日ご紹介したいのがその教育の普及というコーナーになるんですけれども、そこに並んでいる資料はそしたら何だっていうことを考えると、
はい、
国定教科書ということになるので、はい、それで、まあ、国定教科書と教育史資料というふうにタイトルさせていただきました。
なるほど、今もね、もちろん教科書ってありますけど、今は国定とは呼ばずに、
はい、今はまあそうですね、文部科学省検定ですかね、
はい
はい、
というふうに、
はい、教科書、はい、の方に、本体の方にも文部科学省検定済み教科書というふうに、各教科書、もしお子さんいらしたりとかで、
うんうんうん、
はい、お手元にあったら見ていただいたらと思うんですけど、
はいはい、
必ずそのように記載があるはずです。
でもかつては国定教科書という時代があったと、
はい、そういうふうに呼ばれていましたね、
はい、
はい、
これが、現物が、現物っていうか本物が展示されてるんですよね。
はい、明治時代から始まったその検定制度というのが、うん、ありましたので、でそこで国定教科書として使われた、まあ、教科用図書と正しくは言うんですが、はい、そういう資料が並んでおります。
はあ、これはいつ頃からできた制度なんですか？
はい、制度としては、明治19年にできたものです、うん、はい、
その国定教科書という制度が、
そうですね、制度は19年にできてるんですけれども、はい、うん、その後、まあ、きちんと小学校令というのが政府が出したのがあるんですが、
うん、
でそれをこう改正しまして、で、定めた国定教科書制度、まあ、すみません、検定制度というのが明治19年にできまして、うん、はい、で国定教科書制度というのは、その後ですね、明治36年に、実施 されるようになりました。
意外とこの期間があるんですね。
そうですね。
制定されてから、
はい、はい、いろんなことがその間ありまして、はい、やっぱり明治になって国の制度がいろんなところが、うん、教育だけじゃなくていろんなところが変わっていく中で、はい、教育の部分もいろんなこうインフラだったり、ね、うん、そのはい、国の中の制度を整えるっていう中で西洋化が進みますよね、
はい、
で教育の部分も同じでして、西洋のいろんなものを取り入れようっていうふうにされた側面がありまして、うん、
はい、
ちょっとその、まあ、頑張りすぎたって言いますか
、はい
はい、西洋のまあ、真似しすぎというか西洋でこういいって言われてるものをこう日本語に訳した時にちょっと合わないなとか、うん、こう西洋のものを持ってきた時にこう、うん、うまくこう転がっていかないっていうことがあったりっていうのと、あとはちょっと出版社、協和会を図書を作っている出版社との癒着問題などがありまして、
うん、いつの時代もあるんですかね、そういうようなことっていうのは。そうですね、はい、
たくさんやっぱりね買われるものなので、はい、そういう問題が起こったようでして、まあ、採択にははい、かなりこういろんなことがあって、うん、まあ、150人余りがこう検挙されるっていうような大事件があって、はい、でそんなこともあったのでもう一度ちょっと見直しということがあって、まあ、その事件がきっかけで明治36年に小学校令が改正されるということが、はい、ありました。
そこで明治37年からの教科書が、はい、まあ、展示されている、
そうですね、
ということになるわけですね、
はい、明治37年の教科書からの教科書が常設展示室の方では古いものになります、う
ん、なんかこれグループ分けになってるんですか。
あ、そうなんですよ、キャプションが置かれてるので、まあ、なんとなくグループだなっていうのが見ていただいてわかるかと思うんですけれども、まあ、古い方からいきますと、うん、明治37年から42年のグループと、2つ目が明治43年から大正6年のグループで、3つ目が大正7年から昭和7年のグループ、
はい、
で最後が昭和8年から昭和15年のグループっていうふうに、はい、4つになってます。
今展示されてるのがこの4つのグループなんですが、
はい、
もちろん資料としてお持ちなのはその昭和16年から以降のものもあるということですよね。
そうですね、はい、戦後の教科書もあります、昭和50年代のものもあります、は
い、ああそうなんですか、はい、まあ、でもなかなかいっぱい膨大な資料なので、ね、いつ展示どういうふうにするかっていうので、はい、でもまあいずれそのうちまたそれで新しいものも見せていただける、はい、機会がね、はい、来るんじゃないかと思うんです。じゃあ今日はとりあえず今展示されているものについていろいろと教えていただきたいんですが、
はい、
まずその明治37年から42年、
はい
はいはい、これは何かこういった傾向があるみたいな、なんかまとまりとしてあるんでしょうか。
あ、そうですね、うん、まずはちょっと、全部を開いてこう中をお見せできてない展示状態なんですけれども、一部開いてこう中にどんなのが書いてあるかっていうのを見ていただけるようにしている資料もありまして、
はい、
でそこには椅子の絵が書いててカタカナでイ、うん、と書いてるんですね。で、そのページの、上半分にカタカナのイと椅子の絵があって、うん、下半分には、これ枝ですかね、枝の絵とカタカナのエっていう、うん、だから、はい、カタカナのイとエをまあ、習うページかと思うんですけれども、うん、はい、でこういうふうな中身になってまして、
はい、
でこのちょっとケースの中なので開けないんですけど次のページをめくれないんですけれども、ね、はいはい、次はスシとカタカナのスとカタカナのシを習うページみたいで、はい、次のページはスとシが書かれてるんですね。なのでこの 時代の教科書のことを、うん、まあ、あの特本っていうところで、小学尋常小学特本っていうふうなあの名称ではあるんですが、うん、でこの教科書のことをイエスシ特本っていうふうに通称
、はいはい、なるほど、言います、はい、家の中でお寿司食べてたのかな
そうですね、イエスシっていうふうに呼ばれ
る、イエスシ、そうなんですか、
ます、はい、で、まあ、昭和3、ごめんなさい、明治37年から42年のものっていうふうに紹介しましたけれども、うん、はい、だいたいそのこの教科書をどれぐらい の、方が使われたかっていうと、うん、まあ、お生まれ年でいうと、はい、明治31年から36年に生まれた方、うん、だと、
なるほど、
はい、この教科書を使って、うん、まあ、お勉強されてるはずなので、
はい、
はい、まあね、あのおじい様おばあ様がもしこの年齢に、はいはい、当たっていれば、私の祖父がちょうどこれぐらい、祖父も祖母もこれぐらいなので、
はい、
はい、これだなって見て思ってました。
なるほどね、
はい、
子供の頃こんなんで勉強してたんやっていうのが分かるわけですよね、うん、
はい、
なるほどね、うん、これはあのもう いろんな科目にわたって残ってるんですよね。
あ、そうです、はいはいはい、今のはあの特本っていう、まあ、文字を習う、
うん、
はい、あの科目っていうかなんですけれども、まあ、歴史だったり、まあ、音楽だったり地理だったりっていうのを、うん、あの習いますので、うん、はい、ありますね。で、展示してるもの、その所属にはいろんな科目とかあるんですけれども、はい、常設展示として展示しているのはあの毛筆のお手本と、地理の教科書と、
はい、
日本歴史の教科書と、今言いました尋常小学特本、まあ、文字を書く、はいはい、読むっていう部分ですね、はい、
なんかその当時の時代がね分かるような、はい、
そうですね、
そんな感じですね、はい、イエスシ特本、
はいはい、と言います、はい、
なるほど。さあ、これが明治37年から42年で、はい、次のブロックが明治43年から大正6年、
はい、大正6年までですね、はい、でこの期間っていうのは、明治43年に、小学校の義務教育の方が、4年から6年に延長されます。
は
い、でそれをきっかけにまたあの新しい教科書というのがあの編纂されるという動きが、うん、あの国全体としてはありました、
うん、
はい、でそういうことを受けまして、まあ、教科書の方も少し変わっていくっていうところですね。
うん、なるほど。このブロックではどんな、はい、科目が取り上げられてるんですか。
はい、ここではあのやはり同じようにあの小学校尋常小学特本もあるんですけれども、うん、あとはあの尋常小学唱歌ですよね。
音楽
ですね、はいはい、歌を中心としてるんですけど、うん、唱歌の、教科書と、尋常小学理科書ですね、理科の教科書になります。
はい、
で唱歌はあの第一学年のもの、第一学年の、児童さんが使うものになってまして、
はい、
理科書の方は第五学年の児童さんが使うものになってます
が展示されているという、
はいはい、
これあの小学唱歌で1年生用って例えばこんな歌があったんですよみたいなのは分かってるんですか。
ちょっとすいません、これ開いたことが、
う
ん、私は、はい、なくて、もうちょっと新しいのだと見たことあるんで、うん、なんかあと富士のお山が、なんで富士山ですかね、はいはい、タイトル、はい、ああいうのがありましたね。
なるほど。この教科書を使って勉強なさったのは、
はい、
何年生まれぐらいの方ですか。
次は明治37年から明治44年生まれ、うん、先ほどとちょっとだけあのお若いことになるんですけど、
なるほど、
はい、なりますね。
はい、
でこちらの方はあの一つだけやはりあの小学特本の方を見開きしてまして、うん、まあ、中が見えるように展示をしてるんですけども、はい、ここにはカタカナでハタとありまして、うん、あの日の丸の国旗の絵があります、
はい
はい、で横にハタ、まあ、あの一文字習うんじゃなくて、うん、もう単語で習うみたいでハタとあります、うん、はい、でこれも同じようにあの、まあ、ガラスケースの中なのでめくれないんですけれども、はい、あの近いページには、タコ の、文字があるので、うん、さっきのイエス氏に対して、うん、こちらはハタタコというふうに呼ばれて、
別にしりとりをしてるわけではないんですけどね。
そうですね、ではないんですけど、うんうん、はい、ハタタコ特本っていうふうに、はい、呼ばれています。
なるほど、そういうことなんですね、はい、で次のブロックというかグループは、はい、
次のグループが、はい、大正7年から、昭和7年の、教科書のグループですね、
はい、
でこの期間としましては、大正6年に、うん、臨時の、教育会議というのがありまして、はい、小学校教育に対しての答申というのが、まあまあ、それも政府の動きなんですけれども、うん、出されるというのがありまして、でそれを受けて のまた、国定教科書の、制度が少し変わるっていうことがありましたので、
うん、
まあ、大正6年にそれがあって、大正7年から新しい教科書が使われるという動きがありました。
はい、でここにはどんな科目のものが展示されているんですか。はいはい、
ここには、まあ、資料の名前というか、あの図書の名前としましては、はい、尋常小学算術書ですね、算術ですね、
まあ、いわゆる算数ですね、
算数ですね、はいはいはい、と、尋常小学地理書、地理ですね、はい、と、尋常小学国語特本になります、うん、はい、でやはりあのずっと来てますけど、うん、特本の方を開いてあの中見ていただけるように展示しています。
はい、
はい、
これにはどんな字が書かれてるんですか。はいはい、で
ここにはあの花という、はい、文字が書かれてます。お花の絵と、
はい
はい、カタカナで花と書かれています。はい、
なるほど、
はい、で、恒例になりました次のページには、はい、鳩が書かれてるので、
はい、え、花鳩豆ますとかいうのなんか聞いたことあります。
これですかね。はい
はい、うんうん、はい、あ、そうなんですか、うんうん、
はい、これがあの、うん、花鳩特本と呼ばれる
花鳩特本、はい、なるほど。これは何年生まれの方がお使いになってたんですか。
はい、これは大体あの大正年間通じて、
はい、
で、まあ、大正元年から15年の間に生まれられた方が使われた教科書です。
ほう、そういうことなんですね。
はい、
うーん、花鳩特本、
はい
はい、だんだんちょっとこう馴染みがあるところが出てきますかね。ちょっと新しい時代になってくると、
そうですね、だんだんこうなんか聞いたなっていう、うん、そんなんあるって聞いたなっていうような、
ね、
はい、感じになってきますね。
さあ次が昭和8年から、
はいはい、昭和15年の、グループになりまして、
はい
はい、でこちらはあの、開かないで展示している方は、はあの、国史の教科書ですね。うん、はい、尋常小学国史の、まあ、上巻になるんですけど、
うん、
はい、そちらと、あともう一つが尋常小学算術書という二つを、まあ、閉じた表紙が見える状態で展示しています。
はい。
はい、で、また開いて、あの、うん、中が見えるように、こう、開いて展示してる。のが、小学国語特本っていうものになります。はいはい、でこの最後に紹介しましたあの国語特本の方が、うん、見開きには咲いた咲いた桜が咲いたと、
あ、はい、これもなんかちょっと聞いたことがありますよ。このフレーズ
ね、そうですね、うん、
咲いた咲いた桜が咲いた、
はい、
ちゃんとあの結構長い文章になってるん
ですね。あのその前のグループまではこう短い単語だったり、あの、一番最初のは一文字だったりしてたんですけれども、
はい、
ここになるとなんか長いこうこう見開き両方でつながったものになってますし、
うん、
はい、ちょっとスタイルが変わってきてますね。
なるほど、
はい、
これをお使いになったのは、
はい、こちらはあの大体ですが昭和2年から昭和9年生まれの方が使われた教科書になってます、
うん、なるほど、
はい、
そうですか、
はい、私一度だけなんですけども、はい、あの来館者の方でこれ使ったわってつぶやいてらっしゃる方
そうなんですか、
はいはい、お見受けしたことがあって、いや咲いた咲いたやわ懐かしいわって、うん、言ってらして、はい、
うーん、
あ、やっ っぱりそうなんだなって思いましたね。
ここら辺の年代になるとまだ本当にお元気な方もね、はい、いらっしゃる年代になるのかもしれませんから、はい、へー咲いた咲いた桜が咲いた、きっとこう暗唱させられたりしたんでしょうね。
そうですね、
だからね、はい、とても懐かしくご覧になったんでしょうね。さあだからこの後の昭和16年からも見たいなという感じがするんですがここは今回の展示にはないと。
はい、
はいはい、はあ、でもやっぱりこう見てくるとこのいくつかのグループでもやっぱりいろいろと特徴があるというか、はい、変わってきているというか、そうですね、やっぱりそれが、ね、時代なのか、うん、何なのか、はい、いろんなことがここから読み解けますね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、社会情勢を反映するというと言い過ぎかと思うんですけども
はい、はい
はい、まあ、それ以降、まあ、戦時体制が始まってくるとより濃くなりますし、うん、まあ、また後でお話ししたいんですけど、うん、地域性のようなものも教科用図書教科書には現れてくるという性格がありますので、うん、はい、まあ、そういうちょっと、まあ、視点を持って見ていただけるとまたこうなんとなく見てるよりも、うんうん、違った展示の見方ができるのかなと思います。
そうですね。で壁面の展示には、はい、こういう教科書を使ってどんな勉強をしてた授業をしてたのかなみたいなのがちょっと伺い知れるような写真があるんですね、
は
い、
そうですね、うん、写真2点ありまして、
はい、
まあ、屋外の様子と屋内の様子なんですけれども、うん、
はい
はい、屋外の方は体操してるのかなって思えるような、
うん、
はい、生徒さんたちと、まあ、校舎が写っている写真が、うん、1点ありまして、でもう1点は教室の中で授業を受けている様子ですね、はいはい、その2点写真の方を、まあ、パネルで展示しています。
はい、その他にも 写真パネルはありますよね。
あと、まあ、写真というか、はい、うん、パネル壁面にありまして、でこちらは就学児童数の推移ということで、
はい、
まあ、近代のこう時代の中でこう、うん、教育を受けるこう就学児童っていうものがこう、 こういうふうに増えましたっていうのを、
うん、
まあ、男女比率も分かるようにはい、示しています。
どうなんでしょうね、そういうのを見るとやっぱり、はあ、そうだったんだって、まあ、改めてまたその人口の増加だったり、うん、はいはい、子どもさんの、ね、まあ、増加だったりっていうのも、はい、まあ、見ていただけるのかななんて思いますけれども、
はい、
今も教科書ってもちろん皆さん使ってらっしゃるんですけどなんか教科書の展示会っていうのがあるそうですね。あ、今も
そうですね、はいはい
ね、それはなんか一般市民でももちろん見ることができますし、
はい、
2週間程度いろんなところで、今年は6月の25日から30日までと7月の2日から7月の9日まで北口図書館などで、まあ、これ展示会というか、まあ、あったということで、はい、じゃあこういうの見るともうそしてこのね、資料館のを見るとまあちゃうわなって、うん、多分改めてこう
そうです ね、
ね、
はい、ちょっと展示してないんですけど、うん、まあ、またそれもそのうちと考えてる部分ですが、
はあ、
明治より古い江戸時代の教科書も持ってますので、
はい、
はい、そうなるとまたまた様子が変わってくるんですよね、はい、和とじ本ですね、うんうん、いわゆる、はい、和とじになってるので、
は
あ、また違いますし、
はい、
紙の感じも、うん、和紙ですし、
へえ、
はい、なんかそういう、まあ外側だけでも見比べると、うん、まあ、違うんだなって変わったんだなっていうことが分かりますね。
へえ、はい、やっぱ変わってくるんですねいろいろと
そうですね。
へえ、その他にもなんか面白い、これはそうなんだみたいに改めて、
はい、
思われる教科書なんていうのありますか。
まあ、展示室にはないその、うん、もう少し新しいその昭和20年以降のものなんですけれども、はい、
うん、
やはりこう年代を追ってるとまあ、その江戸時代と明治で紙質がというお話ししましたけれども、うん、それと同じように紙の質もだいぶその例えば昭和30年代と40年代50年代ってなると全然紙の質は変わってきますし、まあ、印刷技術等のこう、進歩っていうのが影響大きいと思うんですけども、うん、だいぶこう色合いが鮮やかに こう写真なども使われるようにだんだんなって、うん、こうはっきりしたこう図を示すっていうような中身にもなってますし、はい、こう色使いもどんどん増えてきてまして、うん、昭和30年代40年代ですと、まあ、表紙ですとか口絵のところはカラーが少しあったり、あの1色2色の色使いみたいなのもあるんですけど、50年以降になるともう中のページの方も色がついてたりっていう風なのが増えたり、はい、こう口絵っていうか関東ページ何ページにもわたってカラーページがあるっていうような、う、はい、そういう風になってるので、こうまあ、児童さんにあの分かりやすくとか授業しやすく、先生にとっては授業しやすく、うん、っていう、まあ、工夫がされてるんだなっていうのが分かりますね。
表紙もなんかねツルツルの綺麗なのもありますしね。
そうですね、もう40年以降、昭和40年以降になると、はい、もう本当にパステルカラー の、 あの、ね、ツルツルした表紙になって、はい、だいぶ変わってきますね。こう質感というか色味みたいなものも変わってきます。やっぱり当
時の流行りみたいなのもあったりするでしょう
か、ね、あるかもしれないですね、
好みとかね、
はい、
でもなんかあの、まあ、同じようなあの中身から言えばストーリーが、はい、ずっと長く採用されていたりとかっていうケースもあるそうですし、
あ、そうですね、あの私も小学校の時に国語の教科書で習いましたけれども、はい、ゴンギツネっていうのが、
はい、有名なストーリーですよね。
有名ですよね、うん、あの新見南吉さんのね、はいはい、有名ではありますけど、うん、あれが小学校4年生の国語で、うん、あの大体採用されてるようでして、
はい
はい、もう現在でも4年生で、
え、今もなんですか。
ああ、今も習ってる、まあ、ちょっとところによって違うかもしれないですけども、うんうんうん、はい、習ってるので、うん、なんと昭和31年から、
うん、
はい、現在まで現実年は
じゃあその世代の人はみんなあのお話知ってるってことですよね。
そうですね、こう親子でもね、うん、はい、お話できるようなテーマじゃないですか ね、 ね、
それもいいですよね、親子を世代を超えてね、うん、あ、同じストーリー教科書で読んだっていうのはね、うんうん、
はい、
それからのやっぱり地域性とかね、時代性とか、はい、そういったものも、はい、まあ、教科書にも反映されてますし、
はい、
なんかいろいろなあの副特本みたいなのにも、そうですね、なんかあるんですね、
はい、まあ、先ほどちょっと先生が授業しやすくてあの児童さんも学びやすくっていうお話しましたけど、本当にそういうのがこう副特本になると、はい、さらにこうこんなんあったらいいん違うかって、こういう写真もどうだっていうようなのが、
ね、今ね持ってきていただいてるの、私たちの西宮っていう立派な本ですね。
そうですね、うん、カラーで写真もいっぱいあって、
はい、
イラストもいっぱいあって、うん、分かりやすいですし、こうなんていうかな、こう西宮ももちろんこう特化してるので、
うん、
西宮に住んでるともうどのページ見てもうんうんって言えるような、はい、はい、中身になってます。これが、うん、3、4年生で習う使うものですね、
はい、へー、はい、この中にはまあ、いろんなストーリーっていうかね、はい、いろんなことがあの取り上げられているんですが、うん、まあ、西宮は酒造りの町ですから、はい、そういったページもかなりあるみたいですね。
そうですね、うん、もう表紙からそれが分かるようなあの、はい、イラストになってるんですけど、まあ、南の方だと、桜とか甲子園球場、はい、で北の方だと、うん、多分ラジオの紙すきだと思うんですけど、
はい、
はい、紙をすいてる人のイラストがあったりっていうので、多分これは、こういうあたりを、西宮巡りっていうのが、だいたい小学校3年生で、
はい、
市内の学校さんこう校外学習ですね、
ええ、
で行かれるんですけど、うん、まあ、こう南部の学校さんだとラジオに行って紙すきのことを勉強するとかいうふうにされたり、うん、北部の学校さんだと甲子園球場見に行ったり西宮神社見に行ったりとかっていうのをされるので、ええ、まあ、ちょっと表紙にそういうのが出てるのかなと思いますね。
なるほど、まずはこれで勉強しておいて、うん、実際にそこを訪ねていくっていうような授業も行われていると、
は
い
は
い、
今日ご紹介してる私たちの西宮っていう本がちょっと古めのものを選んで、はい、うん、ラジオを聞いてくださってる方で使われた方あるかもと思いまして、
はい、
平成21年版を持ってきましたので、
はい、
15年前なので、
ですかね、
はい、15年前の小学校3、4年生の方は使われただろう、うん、 本になります。
なるほど、私たちの西宮、はい、あったっていう方もたくさんいらっしゃると思いますよ、はい、さあ今日はですね、早栗幸子さんに、国定教科書と教育史資料ということでお話を伺っています。後半はじゃあその教育史資料のお話ということで、はい、また引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。桜FM、
今日は西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さんをお迎えして、国定教科書と教育史資料ということでお話を伺っているんですが、ここからはその教育史資料についてちょっとお話を伺いたいんですが、はい、そもそもこれはどういうものなんですか？
教育史資料という中のその中に教科用図書も含まれるんですけれども、はあはあ、教科用図書以外にはもう広く教育に関係する、市内の教育に関係するものっていうのが含まれていまして、うん、まあ、市内だけじゃなくて地域ですね、近隣の市町村もちょっと含んでるんですが、その中で、公民館活動ですとか、まあ、学校とか子どもさんに関する教育、イメージする教育ですよね、広くイメージされるようなものももちろん含まれるんですけど、公民館の活動ですとか PTA の活動みたいなものも含まれてます。
あ、なるほど、
はい、でも、まあ、多いのは学校とか、まあ、児童生徒に関するものでして、うん、まあ、こうやって言っても、うん、何やろうって思われると思うので、うん、例えばなんですが、通知表とか、
ほう
、テストはい、答案用紙ですね、はい、とか、あと、まあ、夏休み冬休みの宿題とか、はいはい、で教科用図書以外なので、まあ、ドリル問題集、
うん
うん、そういうのもありまして、うん、で明治時代のものですと、まあ、そういうこう、まあ、現在もあるようなドリルなどはこうテストのプリントみたいなのがないので、うん、もうひたすらこうなんか何か課題があってのだーってこう作文用紙みたいなのに書かれてるような、まあ、それも答案にはなるんですけど、
よく残ってましたよね。
よく残ってますね、はい、ね、そういうものも、まあ、すごく幅広くなんですが、うん、
はい、
教育史資料に含まれます。
なるほど、なんか身体検査のいろいろなんとかとかね。
そうなんです。
なんか今だとその個人情報でこんな、はい、あかんのんちゃうみたいなのも含めてね、はい、
そうですね、
でもね、はい、まあ、いろいろな、これはやっぱり歴史資料ですし ね、 そうですね、はい、ほう、かなり点数はあるんですか？
あ、はい、全部合わせると1万7000点ほどあります。
うん、すごい。あ、そうなんですか、
はい、
ただこれは全部なかなか見せていただくにはっていうところですよね。
そうです
ね、
はい、膨大ですので、まあ、順次こう何かテーマを見つけて展示していってるというところなので、はい、まあ、その一つとして現在展示中なんですけれども、はい、スポット展示として西宮観光案内という資料を出しています、うん、
はい
はい、でこちらも教育史資料の中の一点です、
うん、あ、はい、なるほどね、まあ、郷土資料館には本当にいろんな資料が、はい、集まってきておりまして、収蔵資料っていうのはもう4万点、
はい、4万点ほど、はい、あるんです。すごくたくさん。
その中で常設展示室に展示されている資料っていうと、
はい、200点ほど。
ということはまだまだね、見せていただけてないのがいっぱいあるということで、はい、まあ、今後ね、いろんな形でまた、はい、それらにも目にする機会があるといいなっていう感じなんですが、それと学芸員の皆さんがね、いろいろと説明してくださる講座っていうのも、はい、とても人気がありまして、もうすぐありますよ。10月10日の木曜日、無形文化財緊急調査報告、西宮地域ということで、早栗幸子さんと椿原芳恵さんが講師ということで、
はい、
これも、これは、はい、定員50名ということなんですが、別に申し込みは必要じゃないでしょうか？
は
い、
事前には申し込み必要ありませんので、はい、当日お時間に来ていただければご聴講いただけます。
はい、聴講は
無料、はい、無料です
、はい、ということでございますので、はい、郷土資料館の2階の講座室になります。1時半から2時半までということで、まあ、当日先着順ですから、ぜひご興味のある方、ね、ちょっと早めにお出かけいただいたらいいと思うんですが、はい、その後11月もあるんですね。12月、1月、2月と、
はい、
いろんな本当に講座がありますので、
はい、
ぜひ これはね、ご興味のある会にご参加いただけたらと思います、はい。その他何かこんな風に今頑張ってますよみたいなことは、あ、そうか、分類整理を今一生懸命やってらっしゃるところなんですよね。
はい、あの1万7千のうちまだ半分にもあの整理済みはありませんので、はい、頑張ってやってるところです、
ね。でも皆さんがこう整理してらっしゃる中で、お、これなんかきっと展示したら人気になるだろうなみたいな資料とかもいっぱいあるんでしょうね。
そうです、そうです。今回展示しているそのスポット展示で出しているものもその一つでして、はい、はい、整理している中で、あ、これ面白いと思って、うんうん、はい、でぜひぜひ何かで出したいなと2年3年ほど温めてたものですね。
西宮観光案内、ぜひこれもね、あの、はい、廊下に、はい、パネルと、はい、資料ケースで展示がありますのでご覧いただきたいですし、またあのスポット展示ということで OK ですから、あの新しいところもまた目新しいのもどんどん、はい、ね、見せていっていただきたいなと思いますので、
は
い、
どんどんご紹介したいです
そうですね、はい。さあ、西宮市立郷土資料館は阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。で、開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。月曜日がお休みなんですね。
はい、
はい、入館は無料ですのでぜひお出かけください。さて、来月の第1金曜日10月の4日になりますが、この日は学芸員の椿原芳恵さんをお迎えして、生瀬の柳、これ柳ってあの家並みのことなんですけどね、と馬借村絵図と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。え、じゃあ、11月1日ですね。ごめんなさい。そうですよね。10月4日って今日じゃないですか。はい。11月1日に、椿原芳恵さんで、生瀬の柳と馬借村絵図、というお話を伺っていきますので、お楽しみに。そして、第2金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。来週10月の11日は、幻の阪神甲子園口駅。ここを徹底解説していただきます。丸山先生のメッセージもお待ちしています。というわけで今日は西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さんに、国定教科書と教育史資料ということでお話を伺ってきましたけれども、やっぱりあの教科書っていうのは本当にすごいね、うん、身近な、ね、はい、ものですから、はい、あのそういう意味でこういうのを展示してあるのを見たりすると、なんか懐かしいと同時に、うん、はい、なんかそういう時代をいろいろと感じることもできて、
う
ん
うん、そうです ね、はい、あの、うん、今使われている教科書、はい、現在進行形で使われているものは、うん、本当に私たち見ても進んでるなって思う中身になってるので、
は
い、
なんかあのあれでしょ、QR からポンと飛べる、
はい、そうですそうです、な
んか仕組みも、は
い、あの画像を見たり音声聞いたりっていうことができるようになってるそうです。
すごいですね、はい、
すごいですね。
なんか、そんなことまでできるのみたいなことがね、うん、はい、できるんですね今や。ということで、あ、ホルルンさん、メッセージ届きました。今日は教科書がテーマ、教科書も時代とともに変化しつつ、子どもたちへの教育の気持ちは、あ、子どもたちへの教育への気持ちは不変なんでしょうね。そういえば地元の歴史的なテキストを使った授業があったように思いますね。さっきお話が、ね、出たのはこれなんでしょうかね。
そうですね、
私たちの西宮、うんうん、それから、はい、あの地元を もう少し広く兵庫県について学んだりとかということもあるみたいですけれどもね、うん、そして子どもにこの問題を教えてと言われ一緒に頭をひねったことも昨日のことのように思い出されます。資料館って本当に幅広い展示があるんですね。涼しくなってきましたし、常設展もまたぜひゆっくり見せていただきたいと思います。ということで、ホルルンさん、どうもありがとうございました。いや、本当に幅広い展示ですよね。
そうですね、
郷土資料館、
はい、
ね、
あのじっくり見ていただくと、うん、あ、見落としてたっていうのがもしかしたらあるかもしれませんし、
ね、はい、常設展示の19番目が今日ご紹介したものになるそうでございますので、はい19番目ももちろんご覧いただきたいですし、18番目までもじっくりね、
はい、あの一つずつ今日は1から4とか うん、今日は5から7とかっていうのもいいかもしれませんし、
いやだから本当にあの、ね、そこでもっとそれを入り口にね、はい、もっともっと見たいっていう思いがね、うんうん、多分広がっていったりすると思うんで、あの収蔵品はとってもたくさんお持ちでいらっしゃいますから、はい、もしかしたらあのリクエストなんかしておいたら次のスポット展だったりとか企画展だったりとかで取り上げてもらったりすることも可能でしょうかね。
そうですね、私たちにとっても、うん、あそんなあのこう見方がとかそういう観点がっていうのがあるかもしれませんので、うんね、はい、あのお言葉いただけると嬉しいです。考えていきます。
なんかあの、ね、展示っていうこうあの作業の中で、はい、どこを切り口にするかっていうことでやっぱり並べるものだったりとか、うんね、見ていただく方の思いとかも変わってきますものね、
は
い、
そうですね、うん、あの広く取れる資料もたくさんありますので、うん、その中でこうポイント当ててっていう展示の仕方をあの、うん、アラカルト展示などでもしてますから、はい、あのそうやってお言葉いただくと、あなるほど、じゃあその見方でこっち見てみようかとかいう風になりますので、う
んねえ、はい、まあ、本当にあの我々の宝、ね、いろんな歴史あるものの資料をたくさんあの収蔵していらっしゃいますので、ぜひこれを機会に、ね、西宮市立郷土資料館お運びいただいていろんなものを見ていただきたいですね、
はい、
今日は学芸員の早栗幸子さんにお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。